おはようございます。今井宝部です。毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回は家賃支援給付金の話をいただきます。前回の持続化給付金とは全く別の新しい制度ということですけども、具体的にどういったものでしょう。
5月の緊急事態宣言の延長等によって売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えする、そのため地代家賃、賃料ですねの負担を軽減する給付金を支給するというものです。
はい、
対象者はですね、持続化給付金と同じく資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者ということで、幅広い間口を取っております。
はい、
もちろん持続化給付金と同じく、有限会社、株式会社のような営利企業だけではなくて、医療法人、農業法人、NPO、社会福祉法人などの法人格をあまねく対象としております。
はい、
このような対象者が2020年の5月から12月までの間で売上高が1ヶ月単月でですね、前年同月比 50% 以上減少の場合、あるいは連続する3ヶ月の合計で前年同月比 30% 以上ダウンという場合に該当性が出てまいります。
はい、
この場合自らの事業のために占有する不動産の賃料を支払っていると、その金額に応じてですけれども、例えば申請時直近1ヶ月の月額賃料の3分の2を6ヶ月支給するという形になっております。
はい、ということは例えば家賃が月額30万円の方ですと3分の2、20万円ですから、かける6ヶ月で120万円ということですかね。
はい、そうなんです。
はい、
一定限度を超えると3分の1になってしまったりはするんですね。
はい、
あと支給限度額がありまして、法人で600万円、個人で300万円という限度額がございますのでご注意ください。
はい、土地を借りて地代を払っている場合ですとか、建物を借りて家賃を払っている場合が対象ということですけれども、はい、これ駐車場も対象になるんでしょうかね。
はい、大丈夫です。
はい、
建物や駐車場は消費税をつけて請求されることもあると思いますが、消費税ごと対象となっております。
はい、
あと居抜き物件と申しまして、中にある厨房とかエアコンとか家財とか、前の人が残していった動産込みで賃貸借契約結ぶ場合もあると思うんですが、
はい、
その場合にもいちいち切り分ける必要がなくて、一体の不動産契約丸ごと対象と考えることができます。
はい、
ただ別契約になっていれば動産部分はダメなんですけどね。
うん、動産は単独では対象とならないということですね。
はいはい、
ちなみに車両のリースなどもダメということでしょうかね。
はい、そうなんです。今回の給付金の趣旨と申しますのは、家賃や地代が払えないことで大家さんから立ち退き要求をされてしまう。で、そうすると設備のすべてを撤収しなくちゃいけなくなって、事業の継続が根本的にできなくなると、そういったことが基本にあるわけなんですね。
はい、
そこで気をつけなければならないのが、貸主が社長さん自身、ご自身とか奥様とか一親等の親族であったりする場合、あるいは資本関係のある親会社、兄弟会社から借りてたりという、こういう場合なんですね。
はい、
このような場合には身内同士で撤退を余儀なくされるということは考えられないという政府の考え方でございます。つまりこのような場合には、支給がなされないということになってしまいますね。
中小企業ですと結構ね、個人所有の不動産を会社に貸し付けてっていうことがね多いと思うんですけれども、それ全部ダメってことなんですかね。
そうなります。
ええ、
単に取締役とか監査役とか役員であると、こんな場合は問題にないんですけれども、あくまで株のですね、出資比率、これを見まして過半数を占めておるなど支配権がある方が大家さんだということになると、現状では自分で自分を追い出すということにはならないだろうと、そういったことのようですね。
そうなんですね。ちょっと厳しいような気もしますけれども、これ後で改正になったりということはないでしょうかね。
ちょっとわからないですけども、まだ先行きがちょっと不透明ですし、柔軟に対応するのが適切だと思いますけどもね。
はい、
ちょっとわかりません。
でちなみにですね、複数の契約がある場合、それぞれの不動産賃貸で申請というのはできるんですかね。
複数申請しても構いませんが、
はい、
ただ一度しか請求できないので、一人について先ほどの限度額で打ち止めということになります。
はい、他に注意する点はありますかね。
大家さんから賃借している人がさらに賃借、転貸ですけど、また貸しですね。
はい、
このような場合には転借人だけが事業を営んでいるわけで、間に入っている人は事業を営んでないので、
はい、
転借人の賃料のみが対象となると、一つの物件について一度だけ給付金を支払うという制度になっております。
せっかくの制度ですからね、たくさんの方が認めてもらってお店がちゃんと維持されるようになるといいですよね。
そうですね。
はい、
なお申請の代行を頼まれる場合には行政書士さんの一応仕事ということになっておりますので、代行ですよ、代行の場合はです。はい、で相談についてはよろずの方で無料でお伺いいたしますので、お間違いのないようにご了承いただきたいと思います。
はい、 今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの崎山剛さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。